皆様お久しぶりでございます。 ATA ラジオ放送松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。この番組は三重県伊賀市にあるアタアタリゾートのオーナー私松井明憲とゲストをお呼びしてビジネスや人生論、格闘技のことなど様々なお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げてお話しする番組です。ということで今回のゲストは、
はい、
ゲストではなありません。
はい、もうあの準レギュラーっていうか、もうレギュラーでいいですか。
はい、レギュラーに昇格しました。ムラムラ山崎社長でございます。
ありがとうございます。
山崎です。
山崎です。はい、合同会社ムラムラの山崎でございます。
はい、最近山崎さんいかがですか。
最近はですね、
まだ頑張って働いてますか。
まあもう、はい、まあお名前は出していいと思うんですけど、
はい、
そのまあ、京都にある大爆笑万福寺さんの、
はい、あよく聞きます、
はい、お仕事であるとか、あのシステムとか、まあそういうので、まあ、システムの案件が結構多くて、
あ、
であとはまあ教育関係とか、まあまたこちらほらいろんな人と、まあ、目の前にこう道の駅があるんで、まあ、会社をこうまあ作っていくっていう流れが、
天理市にも絡んでるじゃないですか。
あ、それもあのまたあれと観光のアプリを、
アプリ開発、ま
あ、ほぼほぼできたんで、でちょっと実証実験次の段階に行くっていう感じですね。
あとあれ、
はい、
山崎社長の SNS を見てると、はい、なんか AI にめちゃくちゃハマってるということで、
はい、もうあの
何してるんですか一体。
AI でできることって今のところこの、はい、IT というか、まあ、いわゆるディスプレイに映ったりとか、うんうんうん、印刷したりする範囲においては、
はい、
もうほぼほぼ使い方次第で何でもできる状況になってるんですね。みんな多分、はいはい、チャット GPT で質問してうんぬんかんぬんで止まってると思うんですけど、
はいはいはい、そんなとこじゃねえぞと。
そうなんですよ、もっと先があるんですよね。
はいはいはい、
であとはそのごめんなさい、 AI にも種類があって、こう自律で駆動するタイプと、はい、要するに、ゴールを設定して、はい、でゴールに対して、勝手に、向こうが考えたそのなんていうんですかね、考え方のプログラムで、
はい、
質問を投げ返すんですよね、チャット GPT に。
はいはいはい、
それ裏でやってるんですけど。
ごめんなさい、AI で何をしてるか教えてもらっていいですか。
あ、 AI ですか。
難しすぎて多分ついていけない。
AI で一応まあビジネスとしてやってるのは、はい、行動経済学と、
ほう、
AI と、
はい、
で普段から企業さん の DX 化のお手伝いしてるんで、
はいはいはい、
あの要するにデジタル化ですね、はい、のお手伝いしてるんで、あのそれを掛け合わせて、そのコンサルティングとか分析とかしてするまではいいんですけど、
はい、
その後の DX 化までワンストップでできるとこってあんまないんですよね。
それすらわからなくなってきました。それすらわからない、まあ、
簡単に言うと AI を使ったコンサルティングですね。
へー、
はい、をやってて、でその、プログラムをもうプログラムとフレームワークを作っちゃったんで、
要は、
はい、
顧客、まあ、どっかの会社の社長さんからすると、
はい、
その枠組みを作ってくれたら、あとは AI に聞いたら返ってくるとか、そういうことですか。
あ、返ってきます、返ってきます。でその強み弱みとかって、まあ、普通にあのビジネス的なフレームワークっていっぱいあるじゃないですか、
うん、
でそれと、
ビジネス的なフレームワークっていうのは、
あの
勤労喚起、
ソフト分析とか、
ああそういうことですね、
はい、いろいろあるじゃないですか、はいはいはい、であのまあそういうものも、まあ、全部ひっくるめて、
はい、
でその会社さんから聞かない、実際に会って聞かないといけないことっていうのがあるんで、
はい、
それをパラメーターとして入力するじゃないですか。
ほうほうほう。
でプラス、はい、行動経済学の人間の心理もプラスさせるんですね。
ほう。
で、それプラス社内も改革していかないといけないじゃないですか。
成田悠介みたいなことをしてるってことですね、一言で言うと。
成田さん、ごめんなさい、勉強不足。
あの行動経済学とかやってるんじゃないですかね、あの人。
はいはいはいはいはい、はい、
なんか社会問題のちゃんとしたデータ、
はいはい、
印象じゃなくて、
はいはい、そうです、もう本当にまさにそんな感じです。それを AI で精度を高めて、
こう
あのレポートからこうやらないといけないことからっていうのを、うん、 今度さらに自立型に落とし込むんですよ、その結果を。
そこはもう大丈夫です。
大丈夫みたいな感じで。
これでもあれですね、はい、本当に僕ですらわからないんで、ある程度パソコンとかに明るい僕ですらよくわからないんで、はい、もしそんなにすごい簡単なことでいいんで、
はい、
なんかあたあたリゾートに関して AI 使うとこんな風になるよ、
はい、
なんか、
はい、一応うちのウェブサイトで、
はい、
あそれももちろんあの全然言ってもらったらやれやるんで、はい、まあ、サンプルとしてやるんで、
はい、
一応ウェブサイトに架空の会社を使って簡単に、
はい、
いや本当はもっとちゃんとしたレポート出るんですよ、ちゃんとしたサービスやったら、はい、一応その遊び心で架空の会社を作って何でもいいから会社、うん、どういう会社かどうか入れてくださいみたいなのやってんで、分析ってやったらその分析のデータが出るっていうのを設置してるんですよ。
あ、今ムラムラの、
はい、
何のデータが出るんですか。
一応まあそれ自体は一応名前が、このプロジェクトの名前が AI の名前がビレッジ AI プロジェクトっていうんですけど、
あ、村に来た訪問者数とかってことですか。
あ、もう単純に村で発生した AI のプロジェクトなんで、あのビレッジ AI プロジェクトっていう名前をつけてるんですね。
あ、いやいや、そう、出す数値が、
あ、出す数値は、だからどうしたらいいかまで言ってくれます。
訪問者数とかが分かるんですか。通り過ぎた人とかが、
通り過ぎた、
何が分かるんですか AI で。
AI で例えば今の会社の状況がまずインプットされるじゃないですか、
はいはいはい、
で何をやってるかで、その人はどういうパーソナリティかで、従業員さんは何を担ってるかとか、
数値じゃないんだ。
そう、
人間性とかまで、
行動経済学が入ってるんで人間性まで分析するんですよ。
へー。
それで最適解を出してどういうふうな、うん、そのまあ、もちろんその人の目的もあるわけじゃないですか。そのこういう風にしたいっていう、
起業したいとか、
起業したいとか、はい、例えば集中的にこれを売っていきたいとか、でも答えとしてはそうじゃない場合もあるんですよね、
はいはいはい、
だけどそれを売ることも可能な分析ツールにしてあるんですよ。
じゃあ皆さん一回ムラムラのホームページを見てくださいということで。
あ、そうですね。でそしたらちゃんと載ってるんで、はい、
ちょっとじゃあ後で見てみよう、
はい、
ささっと。
でチャット GPT で僕を調べたら、
はい、
なんか AI の先駆者ですって
書いてきます。もうじゃあ AI 界ではもう先駆者だということで。
いや、多分そんなことは絶対ないんですけど。そんなことは絶対ないですけど。
落合陽一より、よりか並ぶ。
絶対、はい、いろんな人にやられます。はい、それ
なるほど。
で、まあ、ちょっと、
はい、
話、ね、
ま
あ、話、相変わらず長くて。
はい、そ、まあ、だから長くて難しいんです。
で、まあ、しかもまあ、絵とかも、
はい、
まあ、そのパースとかも、その部分部分その AI をこう使っていくと、
はい、
すごくやっぱ効率がいいんですけど、やっぱりそこで一番重要なのは AI エンジニア、 AI プロンプトエンジニアっていう新しい職になるであろうと言われてる、う
ん、あ、AI を使った学科みたいなことですね。
で使いこなし具合がすごい問題で、はい、まあ、なので、僕はまあ主要なのを4つぐらい使ってるんですね、うん。でまあ、そういうのをこう組み合わせていって、でそれが、一から AI を作るってなるとコストがかかるんで、うん、そのチャット GPT の裏にはすごいこの機械がバーっていっぱい並んでるわけじゃないですか、はい、その上にこう置くものを作ったっていう感じです。
なるほど、
はい、
最初に僕聞きたかったのは、
はい、
あれですよ、インスタとかで絵を AI で描いた絵を、
はいはいはい
はい、あれはウェブサービスのやつを使ってるんですか。どこから落としてくるんですか、フリーソフトみたいな。
あ、違う違う、ウェブサービス、いろいろ種類あるんですけど、
はい、ウェブサービスのやつあります
ね。ウェブサービスのやつもありますし、
西野が使ってましたよね、確か。
そうですね。で、ディスコードでもできるんですよ。
ディスコードっていうのは
なんか
プログラミング、
もともとはなんかチャット、
ああ、
ね、専用のあれやったんですけど、あ、まあ、コミュニティとかこうサーバーとか立てられてもできるやつで、はいはいはい、で まあ、ミッドジャーニーって呼ばれるやつなんですけど、うん、でそれ画像普通の画像生成はそれでやるんですけど、その画像をその後どうするかみたいな話で、うん、例えばそこでもいろんなパラメーターでいろんなタッチのやつにもできるんですけど、
そっかどんどん分からなくなる
はい、
要はウェブサービスみたいなとこで、
はい、
あの絵はどこで描いたんですか？
あの絵は、ミッドほとんどはミッドジャーニーで、あの 3D のやつは
あ、また別いろいろ使ってるんですか？
あの自分で作ったのもありますし、であとそことそのツールと、まあ、A っていうツールと B っていうツールを掛け合わせて、
なるほど、
使う場合もあります。はい、
もうじゃあちょっと複雑になりすぎるので、もう、
そうですね、
ここでこれ以上聞かないでおこう、
まあ、なのであの使い方と発想力が重要っていう感じですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
いえいえいえ、
以上 AI 講座でございました、
はい、あでもあのそれで、はい、あのスタンプとかね、あのチャットボットとか、うん、あの勝手にも作らすと、そんな感じです。
山崎さん、いつまで人を待たせるんですか？
あ、ごめんなさい、
ゲストが来てるんですよ、ゲストがもう見てください、11分ですよ5分以内でって言ってたじゃないですか
しかも最初の説明の尺15分って言ってましたもんね、は
い、ということで今日はね、ゲスト来ております、ご紹介します。凛太郎昆虫博物館オーナー浅野凛太郎さんでございます。初でございます。
はい、はじめまして。紹介いただきました、はい、凛太郎昆虫博物館オーナーの浅野凛太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。凛太郎さんは初めましてですね。僕は
そうですね、初めましてです、ね、
そう、あれなんですよ、このラジオきっかけで、はい、まあ、とりあえず会ってもらう理由がね、ラジオがあるとできるんで、
ね、はい、はい、
これまた一ついいラジオの使い方をしたなということで、は
い、
今日は、
はい、
会うことがまあ第一の目的で来たんです。
はい、でもあの声は知ってました。あのラジオ聞いてたんで。
あ、ありがとうございます。
リスナーだった
んです。今聞きづらかった
です。10話ぐらいまで聞いてました。
なるほ
ど。10話ぐらいまで聞いてどう思いました？
何するか
分かんない。もうはっきり言ってもらって。
難しいな。難しいけどなんかこう、あ、すごいこと言うてるってのは。
でも結果はやっぱりこういうふうに、あのそんなこと言いながらも、人と人とのやっぱり結びつきが、
はい、
一番大事だと思ってるんで、
はい、
はい、あ、ごめんなさい、
自分でフォローしましたね、まあ、とりあえず話が長いということで結構でございます、ね、その答えで、ね、AI はその答えにな
る、そんなことで一応先駆者とも言ってくれる、
先駆者とも先駆者で話が長い話が長い先駆者、はい、ということで、はい、凛太郎さんがね今日お越しいただいた理由としては、
はいはい、あの
実は、はい、脱サラして起業するタイミング
なんです。ええー、
そう。
あ、それもついてってなかったです
ね。今のは、
あの、わざと、ありがとうございます。タレント的な動きをしてもらったんです。はい。
あの、フジモンみたいな。
そう、6月15日に、
そうですね、はい。
とある会社を、
はい、
辞めて、
はい、
なんで辞めたんですか？
あ、そうですね。やっ
ぱ、その6月に辞める前に5年半ぐらいあの続けてた会社があったんですけど、
はいはいはい、
それを3月に辞めまして、で新しい職場に転職しまして、うん、でそうですね、3ヶ月ですね、いた期間としては3ヶ月で辞めて、
相当混乱している状況ってことですね、人生に。
そうですね、
もうじゃあ今は、
今はもう、
はい、
無職ですね。
あ、違うじゃないですか、凛太郎博物館を開いた
んですね。はいって言っちゃいました、
はい、そうですね。で、今はあの凛太郎昆虫博物館を、あの設立しまして、うん、
はい、
そうですね、あのちっちゃい頃から、
はい、
ま、そうですね、会社員辞める前に、まあ、このまま自分はもう60定年するまで会社員として、
はい、
こう、なんですかね、とらわれて生きていく人生、
はいはい、
面白いんかなと、そのまあそのやっぱずっと続けていく人もいると思うんですけど、はい、僕はいや人生一度きりやし、なんかもう死ぬ時に、
はい、
あ、いろんなことあったけどでもおもろかったなっていう人生にしたいと思って、
はい、
まあ、まだ20今月で6で、
はい、
若いっす、
そう、若いっすね。こう見えて年近いんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
どういう意味ですか？
お互い若いと、お互い若いという意味です。お互い若い。
山崎さんね、若く見えるんですよね、すごい。そうそうそう、もうすごいおじいちゃんみ
たいな。それは、あの、貫禄です。
貫禄。
そうですね。
何を聞こうか忘れてしまった
で、僕一個、はい、じゃあ僕からいいですか。
はいはい、はい、
その辞めて今このラジオにいる、ラジオにこう来てゲストとして来てもらってる理由というか意味みたいなのをちょっとまあ教えてもらいたい、これちょっと松井さんから教えてもらいたいなと思うんですけど。そうそうそう、
いやちょっとね難しいんですけど、
はい、
まあ、実はこのラジオにも何度か出ていただいたのは西田大先生、
はい、大先生、はい、
まあ、格闘技も一緒にやってる方なんですけども、はい、その方がとある練習の最後に、
はい、
なんかで投資とかしたいんですよね、はい、って、あ、株とかなんか、でも株やってますよねって、
はい、
そうじゃなくて、なんか人に、誰か、
はい、
なんか困ってる人とかにお金を出したいんですって、
は
い、
ずっと前、昔から言ってますもんね。
まあ、あの人、まあ、言っていいか分かんないですけど、ある程度ちょっと株で去年あたり成功したらしくて、
はいはい、
年収の半分いったとか言ってましたから
結構
なかなかの利益を叩き出したんですよね。
だからプリウス50機やった
あ、プリウス高いんですか
、まあ、高くて、まあ、新型よりは、ね、あれですけど。
なるほど。そう、それでもうあったと思うんですけど、
はい、
あ、でもそういう性格の人なんですよね、西田さんは。
もともと
はね、誰かを助けたい、
ね、面倒見が、
自分に余裕があるなら出したい、
はい、
でそれを聞いてて、あ、そうなんだ、はい、でそれと同じぐらいのタイミングで凛太郎さんも、
はい、
僕1年ぶりぐらいに、
はい、
あの格闘技をされてるんですけど、練習しに来ていただいたんですよ、
はい、
で、あ、仕事辞めるんだっていう話を聞いて、
はい、
あ、何か新しいこと始めたいんだ、
はい、
ははーんでパチンときて、
はい、
あ、じゃあ西田さんはお金を出したい、
はい、
凛太郎さんは何、今助けを求めてる、はい、独り立ちしたい、これ一緒にできるよねっていうことで、
はい、
あの投資ファンドサークルみたいなちょっと変なサークルを作ったんですよ、はい、でそれに山崎さんも入っていただいて、はい、まあ、凛太郎さんみたいにこれから独立するっていう方を、
はい、
まあね、ある程度落ち着いた方、
はい、
お金と時間と精神的に余裕のある方に、
はい、
サポートしていただいて、
はい、
凛太郎さんを押し上げるという、
はい、
仕組みを作りたいなと思ったんですよね。
それいいですよね、はい、すごく。
でこれがちょっとあんまりちょっと細かく説明していいかちょっと今現代の会では分かんないですけど、
はい、
まあ、しちゃいますけど、
はい、
ものすごい少額投資にするんですよ、
はいはい、
ただパーセンリターンは 200%、はい、2倍返し、だから1万円出したら2万円返ってくると、はい、成功したら。
そのモデルを僕すごいいいなと思ったのが、
ね、はい、
あのコミュニティすっごい増えやすいなと思ったんですよ。
そうそうそうそうそう、絶妙な金額やと思います、ね、
絶妙な金額やと思いますで、しかも、はい、リターンで少額の2倍だから、
う
ん、リターンも返しやすい上に
出しやすい、
出しやすいんで、
しかも1万円が2万円だったら結構嬉しいですよね。
嬉しいです、嬉しいです、ね、はい、みんな嬉しいで、しかも経営してなくって、何か会社とか経営してなくても参加できるし、そこからつながってくる仲間とかも、
ね、そうなんですよ。それがちょうど昨日、はい、日曜日練習してて、
はい、
まあ、僕より年上のおじさま2人がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人にも軽く話したら、
はい、
俺も出したい、俺も出したいって、
なるほど、ね、
あ、やっぱこうなるんだと思って、はい、これをちょっともう少し幅を広げてお誘いして、
はい、
みんなでこの凛太郎さんがやってる情報を、
はい、
お金を出すきっかけで共有してもらう、はい、で山崎さんこれで会って知ってもらうと、
はい、
山崎さんが何かパチンと来た時に、
はい、
あ、凛太郎さんこの人会う会うとか、
ちょっともういろいろ考えてきて、
あ、さすが、
はい、
これなんですよね。ここで、まあ、化学反応が起きると、はい、それを作る、まあ、ポータルサイトじゃなんて言うんでしたっけ、プラットフォーム
として、
はい、ドレミファンド、カッコ仮なんですけど、
はい、
そういうファンドを作ったという形になります、
はいはい、
でその第1号の案件が凛太郎さん
一応まあだから2団体っていう感じですかね。
あ、まあ、一応2団体ですね、まあ、まあ、
そこまで堅苦しくはないと思いますけど、
そうそうそう、金融庁に登録するとかそこまではしないですけど、
なるほどですね、
はい、それで凛太郎さんがやるビジネスが、はい、じゃあ凛太郎さんからご説明いただけますか。
そうですね、主にあのカブトムシ、クワガタムシ、外国産の
はい
カブトムシクワガタムシですね、
はい、
この、まあ、販売ですかね、
はい、
あの実際にあの店舗に来てもらってあの、はい、見てもらって購入することもできますし、
はい、
あのインターネットからあの、うん、もあの購入できるっていう形で、
あのこれ、ね、そうです
ね、考えてます、
はい、
あのまあ、もっと前提として聞かないといけないことは多分たくさんあるとは思うんですけど、はいはいはい、ちなみになんですけど、
はい、
僕のことってどれぐらい知ってます？
いやでもほとんど知らないですね、はい、
どういうことですか。
なんかこうこれからこのプレこの枠組みだと、うん、あのいろんな人が参画してくれると思うんですよ、うんうんうん、でその時にこの会う時に事前にその人のことをある程度知っとかないと、そのまあ融資を受ける融資というか投資を受ける側じゃないですか。でその分人が多ければ多いほどプレッシャーとか、まあ、頑張らないとっていうのは強くなってくると思うんですよ。だからそういうところは一個大事かなと思って、お会いした時にどれぐらい僕のことをご存知か、いや何もんでもないんですけどね、何もんでもないんですけどご存知かなっていうのは、ね、はい、一個気にはなったポイントではあったんですけど、
でもあのプラットフォームってちょっと気軽に、はい、そう、確かに令和の虎やと大事やと思うんですけど、
はい、そうですね、
もうちょっと気軽に、
でも全然いいと思います。でだから僕が言ってるのはこう最初からそうじゃなくてもいいと思うんですよ、うん、だからこうそれこのなんか関わっていくうちに、なんかこの
ビジネスの成功論としてです
ね、スタンスというか、はいはい、その知らないままその何かをサポートするみたいなのは、こうサポートする側としてもこう人が増えれば増えるほど、あのリンタロさんにとってっていうんですけどね、リンタロさんにとってあのちょっとマシなんか嫌な思いをする時が来るのかなっていう可能性もあるのかなっていうことが思ったのと、でその博物館、ちょっとまあいきなり細かい話になってもいいんですかね。
あ、いいですよ。
この博物館のオーナーさんでもうすでに博物館はオープンされてるんですよね。
これがですね、
はい、
あの原点をたどると、最初脱サラした時にコーヒー屋さんもやろうとしてたんですよ、
はい、ですよね、その僕も長い見てて、はいはい、
で、まあ、コーヒー屋さんがまあそんな悪くはないけど、
はい、
ね、
嗜好品なんでかなり練らないと難しいな
と、まあ、というか、まあ、飲食店っていう時点で、
あ、難しいですね、はい、はい、すぐ始められないし、そう、
利益的にも難しいし幸せになれるかなっていうのもちょっと、うん、はてながついて、
はい、
まあ、やる分にはすぐ別にやめてもいいしいいかなと思ってたんですけど、
そうです、ね、
話を聞いてたら、
はい、
昆虫がものすごい好きだと、
はいはい、
そ
うですね、
そっちやんと思って絶対そっちやん
はい、はい、
でだからもうすでにものすごいカーって並んでるんですよ、
はい、
もう博物館なんですよすでに。
あ、
でそれをただの趣味として自分の中で持ってたんで、はい、仕事にする発想がなかったんですよね。
そうですね、
それはご自宅
ですか。ご自宅
で、はい、はいはいはい、
それで最近大きな家を買われたんです。
ほうほうほう、
はい、
あ、博物館用に
博物館じゃないです、住むように結婚されてて、
はい、
そう、奥様と住んでる家がですね、
はい、
まあまあでかいんですよね。
その並んでる写真とか後でもらってもいいですか。
ホームページ少しあります。
インスタとか上げても大丈夫ですか。
大丈夫です。
あ、
はい、またじ
ゃあ後でいいんで、後でいいんで、はい、
そうそう、すでに博物館状態なんで、
はい、
本当この部屋ぐらいのね、
はい、そうですね、
博物館になって、
こうすごいって言ったらなんかあれですけど、僕のとこすごいみたいになっちゃうんで、
でなかなかあの趣のある蔵もあって、
はい、
あそこもお客さんを迎えるような場所にするかなっていうところで今リフォームされてるんですけど、うん、
はい、はいはい、
でそこにまあ並べたりしたらもう完全博物館状態
に
すぐになるし、
はい、
今でも博物館として見れるんで、
なるほどですね、はい、へえ、それすごいですね、うん、じゃあそれはもう今お一人です、
あ、
それを回されてるっていう感じですか。
そうですね、はい、その通りです。
そし
でもパッと印象、はい、ファーストインプレッションとして、はい、無紙販売のビジネスどう思います。
無紙販売のビジネスは僕は結局何かと掛け算しないと、
本当ですか、
無紙単体だけやと、
はいはいはい、
あの結局あの最終が楽しみやったりとか、その場所に例えばこう家族の休日とかってなると、
あ、そういう、
ね、まあ、そういう目線で見ると、はいはい、何かと掛け算した方がいいかなって僕個人的には思ってて、まあ、近くにその昆虫めちゃくちゃこう好きで集めてる、集めて、前もちょっと LINE のグループでお話しさせてもらったと思うんですけど、その DMO さんとかと、まあ、ちょっとまあ行政とかいろんな力入ってるからちょっと単純には比較してはいけないんですけど、 まあ、やって、まあ、それはそれで成功はしたんですけど、やっぱりこうそこの様子を見てるとやっぱりこう泊まるところがあって、
宿泊とくつか、
あ、そう、まあ、全部セットのやつをやったんですよ。それはまあそれでやったっていうだけの話なんですけど、だから昆虫が売れるか売れないかみたいなところまでは僕はわからないんですけど、
あ、山崎さんのイメージとしては、はい、掛け合わせるというのはすごい近いところで、例えば家族で遊びに来て、はい、見てとかっていうことですよね。
か、もしか
単純に売るっていうんじゃなくてっていうことですか。
まあ、売るもありやと思うんです、ね、思います。で、売るは売るで、例えば EC とかでもこうあの実際に来てもらって、
う
ん、その凛太郎さんと話すのが楽しい、
あ、そうですね。
なんかそういうのも、そういうのはもうベースとして僕マストやと思ってるんですよね。
そうですね。それは、
はい、
そう、やで僕最初コーヒーやりたいって言ってたんで、はい、コーヒー飲める場所があった方がいいんじゃないかな、はい、で蔵だと、
はい、
あの飲食業を取るのってあの、はい、シンク2つないとか、
あ、めんどくさい、
下水とかあるじゃないですか、
はい、ありがとうございます。
じゃあもう無料で出しちゃえば、あの、はい、そこを申請しなくてもいいしと思って、はい、でコーヒーやりたければ無料でいいんじゃないかなと思って、
そうなんですよ、ね、だから僕はあの最後にあのバっていう言葉使わせてもらったじゃないですか。
バは場所のバですか。
場所のバです、
はい、バカのバじゃないですね。
バカのバではないですね。
場所のバですね。
ちょっと、はい、ごめんなさい、僕聞いてなかった です。あと 1本目なんで勘弁して
ください。寂しいです。
あのなんていうんですかね、その滞在したくなる場所にした時の、あのマネタイズなんですよね。例えばその昆虫って、まあ、やっぱり寿命ってあるじゃないですか、うん、で寿命とか考えた時に、まあ、そんなに長くなくて、じゃあまた凛太郎、まあ、EC で買おうかってなった時に凛太郎さんのアイコンってすごい重要やと思うんですよ。
僕と同じことを話し出しましたね。
あ、
まさしくそう
です。なんですよね、はい、でその時に例えば普通に売るだけじゃなくて、うんうん、凛太郎さんと、だって僕も何回も殺しましたもん。
そうなんです
か。あ、違う違う違う、あ、でもこれ無理かな、
気になるかな、もうです
か。あ、YouTube できる。
なるほど、なるほど。
で、そうで、どうしたらいいかわからないみたいなのの対応がなんかしてくれたら、うん、しかもなんかそれがなんか親抜きで、うん、親抜きでできたらなんかすごい、
親抜きってなんですか。
例えばこう親がなんか、いや子供がなんかこんな感じで失敗しててっていうよりも、子供本人が
なるほどね、
なんかで、まあ親でもいいんですけど、なんかそういうこうケアアフターケアっていうんですかね。
あ、それ面白いですね。まあ、買いに来るのはもちろん親と一緒に
来ると思うんですけど、
はい、その後子供とコミュニケーション
とか、子供とコミュニケーションするっていう結構面白いかな
と。あ、それは面白いですね。
ててで、まあ、ここから難しいのがそこを、まあ、どうマネタイズしていくかっていうのがこう難しいかなっていうところは、もう来た時に親御さんに説明したら僕はいいのかなと思ってて、例えばまあね、あの配管料、まあ、言ったら無料なわけじゃないですか、うん、配管料無料で、で来た時に例えばドリンク出すとか、こう食べ物出すとか、雑談する、昆虫の雑談するとか、いろいろこうセミナーとか教えるじゃないですか、育て方とかで、その昆虫を買ってもらった時点で説明するっていうことはどの昆虫ショップでもやってると思うんですよね。だからその上を行く、こうここで買ってよかったなっていうのを、そのまずそこで、あの一個なんか必要なのかな。で買った人は、まあ、多少遠くてもちょっと凛太郎さんのところでチャーシュー着ながら昆虫の話しよっかみたいな感じになっていくようなモデルができたらすごいいいなと思いますね。
そう、いや、もう本当まさしくそうやと思うんですけど、
はい、
そこ作るってちょっと難しいじゃないですか。
ちょ
っと大丈夫ですか。ちょっとあのステップがあるんで、
はい、
僕でも思ったのが、 本当最悪の最悪を考えて、はい、そこができなかったとしても、はい、10万円ぐらいは売れるんじゃないかなと思ったんですよ。
あ、でも僕も頑張れ、あの SEO とか普通に、うん、頑張れば全然売れると思います。そのちょっと単価だけ聞いてもいいですか？
あ、結構ピンキリなんですけど、はい、その個体の大きさによってやっぱちょっと値段変わってくるんですけど、はいはい、安くても、まあ、1万から高かったら 何十万とかにもなってくるんです。
それはやっぱりその、まあ、1万円のラインでも、はい、もうその普通の場所ではやっぱ全然取れない、
そうですね、
見つけれない、
なかなかやっぱ海外の虫なんで、はい、そのそういう専門的なところじゃないと難しいですね、
は
い、
それはもう仕入れてはるものもあるって感じですか？
あ、
そう
ですね、あ、でもあの掛け合わせて次子供が生まれるんで、
うん、あ、なるほど、
そこからは無限なんです
ね。そうですね、はい、
じゃあ、まあ、じゃあいい仕入れ余裕です
ね。でも、はい、あのちょっとエアコンとかつけなきゃいけない、はい、冷蔵庫みたいなの入れなきゃいけない必
要もあるんで、原価がかかるんですね。
どうですか、コスト計算もちょっと、でも利益率は多分すごい高いですよね、うん、50% は超えてると思うんですよね、うん、どんだけ悪く計算しても、
はいはいはいはい、もう僕のイメージ、勝手なイメージやったんですけど、うん、あの数百円から数千円かなと思ってたんです
けど、ああ、うん、そうですね、その説明不足もありましたね、は
い、国産だとそのぐらいだと思うんですけど、はいはい、外国産だともうちょっと、
あ、なるほどですね、
高くなります、
はい、じゃあその例もレベルのあれもちょっと画策してて、
はい、
実はアタアタリゾートで草刈りとかして木どけると大量に何十匹っていうの出てくるんですよ、
はい、出てきます
やつらが、幼虫が、
はい、
で今玄関先で 2,3 匹飼ってて孵化してるの、はい、今凛太郎さんに確認してもらったりしてたんですけど、はい、それをちょっと無駄にせずに、
はい、
凛太郎さんに全部もうお渡しして、
はい、あ、そう、いいですね、
ちょっとしたこう、
はい、
なんていうんですか、動物園みたいな、はい、昆虫動物園みたいなのを、はい、作ったら
ちょっとジオラマチックな、
ジオラマチックな感じですけど、
生きた昆虫を、
まあなんか本当以外に観光しに来たらちょっと立ち寄ろうかなっていうようなところに、うん、
はい、
あの柏原の方にもあるって言いまし
た
もんね。
あ、言ってました
、
はい、さんが、
なんかあの、はい、昆虫が、あ、これちょっと一瞬だけ話しずれるんですけど、
はい、
一瞬だけです、一瞬だけです、
一瞬ですか、ちょっと5分もじゃないかな、
あの、はい、なんか本当になんかジオラマチックで、うん、こうなんか昆虫にはちゃんと住みやすい環境にして、あの水槽のなんかああいうのみたいな感じじゃないですけど、なんかそういうのが見れるものを作ってても面白いかな、それは売り物じゃなくて、
はい、その自然を再現してるみたいな
ところ、ね、ああ、そうです、そうです、そうです、で建物もあって、うん、でも建物はその昆虫の建物でみたいな感じで、
ちょっと嫁にあの、
はいはい、
ライン返すんでちょっと進めてください。
で、その例えば多分そうなってくると原価の心配ってあんまないと僕は思ってるんですよ。まあ初期コストとかはあると思うんですけど、あのターゲット層が多分だいぶ変わってくるかなと思うんですね。
はい、
で例えばじゃあ夏休みにどっか行こうか、じゃあ困るんですよね。それなぜかというと、その夏休みだけしか凛太郎さんのところに来ないみたいな感じになってしまうと、あのその履ける量っていうんですかね、うん、がその少なくなるのと、あと最低ラインが1万円じゃないですか。で子供、その虫が大好きな子供って、まあ、大人もいると、大人ももちろんいるとは思うんですけど、でもその人たちってもはや専門家に近いレベルじゃないですか。
ほんまにコアなファンですね。
ですよね、
はい、
なので独自のルートとかもいろいろ持ち合わせたりしてると思うんですよね。そうなるとこう一般のターゲット層の中でもちょっと余裕のある、でその子供の、その他の子供が持ってるカブトムシとかクワガタよりもその強いぞっていうのを買ってあげようと思える子、うん、親がターゲットなのかなと思うんですよね。そのあたりはどんな感じで考えてはんのかなっていうのがちょっと気にはな
るんです、ね、いや、そうなんですよ。僕が唯一心配なのは、はい、あのその投資ファンドサークルの 中でも書いたかもしれないですけど、はい、π の大きさなんですよね。
そうですね。
そこだけ想定すらできなくて、はい、知らない世界すぎて、
はい、僕もそうなんですよ。
そうなので今
感覚でした。
確かにあの、はい、ターゲット層言われてたと思うんですけど、はい、ちょっとあんまり決めずに全部
で、
その博物館的なの作ったら、まあ、子供、はい、家族連れになるし、うん、はい、それ全部チャレンジするしかないかなと思ってます、
うん、僕もそれは大賛成ですとはこうは言っときながらも、はい、あのちょっとなんかあの PDCA ってあったじゃないですか。あったっていうか、あの
パーフェクトドリーム、
じゃあ、あの失敗したら、はい、トライして、はい、あの失敗したら是正してっていうサイクルを回していく。で最近それちょっと、まあ、2,3 年ぐらい前から言い方変わってて、うんうん、ウーダっていうのに変わってるんですよね。でそれで何が違うかっていうと PDCA の場合は最初にペルソナ確定するんですよ、うんうん、これ仮説を立てちゃう。
あ、はいはい、
だけど今ってこう激動の時代じゃないですか、うん、いろんなものが変化するからとりあえずやってみて回してみて、うんうんうん、その是正していこうっていうような。う、
最近のビジネストレンドはそうなんですか。
そうなんですよ。
よかった当てて。
いやもう全然、いやもう、いや松井さんはほぼ間違えてないんじゃないですか。そうだから僕はもう同じことを多分繰り返し言ってるだけだと思うんですけど、だからそれは全然そうしないともうその情報取れないんですよね。
おっしゃる通りだと思います ね、
ね、うん、なんかそういうのもなんか踏まえてどうですか。僕はなんかは昆虫をツールとしていろんなこう発展する横展開っていうのすごい僕できると思ってて、で例えば願わくば松井さんと家が近かったらいいなと思ってるんですよ。
まあ近いです。あ、歩いてはいけないですけど、うん、
あ、なるほどですね。
15分ぐらい
ですね。15分ぐらい結構
で、松井さんのあたあたリゾートとの親和性がめちゃくちゃ高いじゃないですか。あ、まあですね、
ネイチャー系でね。
ネイチャー系で、はい、で村にも一応昆虫博士いるんですよ。弁当屋さんでで、繋げたいなと思ってるんですよ、はいはいはいはい。で本当に昆虫が死んだらあの露天で道の駅で出すんですけど、はい、昆虫がその日当たりがそのテントの建て方が悪くて死んだら、はいはいはい、ほんまに怒るぐらい昆虫に愛があるんで
泣くんかと思った
で、まあ、しかもそういう高いラインナップじゃないんですよ、うん、そのこの辺で取れるやつなんですけど、はい
はいはい、あの入り口とかにも売ってましたよね、
はいはい、
南山城村の、
まさにその人弁当屋さんなん、弁当屋さんでもともと京都府庁の職員なんですよ。
へ
え、はい、で戻ってきてあのやってはるんですね。そうなんです。だからそういう人ともなんかぜひ会って
そうですね、
つながってもらいたいなと思いますし、はい、なんかそういうなんか昆虫の風を村にも吹かしてほしいなと思うんですよ。
おお、親和性高そう、
はい。やっぱりなんか、ね、同じような田舎じゃないですか、うん、だからそういう風をこう凛太郎さんに吹かしてほしいなっていう、う
ん、お凛太郎風吹かせました。
それはもう、はい、ありがたいことですよね。
そう、じゃあ長くなってきたんで一回切ろうと思います、
はい、最後にいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
ちなみにこの会社の名前というか野望っていうか何の凛太郎さんとお呼びするのが、はい、
何の凛太郎、
例えば、はい、その何々の浅野凛太郎ですの時のこの何々のところ
昆虫博物館でいいんじゃないですか。
昆虫博物館、
昆虫、はい、博物館で、
なるほどなるほど、
はい、でも
他と被りません。
ああ、いやでもいいんじゃないですかね。
いいですかね。
あの僕どっちにも触れるなと思って、その観光的な場所、はい、マップで、あ、行きたいなって思える場所になるし、はいはい、SEO 的にも昆虫も入ってて、
ああ、もう
名前も入ってて、完璧だろうと。
完璧ですね。まあ、オーナーも入ってますしね。
そうですね、
はいはい、あ、でも書いてますね。凛太郎昆虫博物館って書いてますよね。
はい、
あ、じゃあかぶらないですね、
はい。もう名前を入れちゃってるっていう。
はい、
じゃあ引き続き次回も、あ、ごめんなさい。あの、はい、
これ日本語 の、 あのひらがなの方が良くないですか。
難しいですね。
なるほど。
あ、いいアイデアを。
わかりました。ちょっと次回も引き続きちょっと凛太郎博物館ビジネスについて語ろうと思います。はい。